それでは、1年間、いただきましたですけども、年間報告という形で、話させていただきます。早いもので1年、私で先ほど鴨本君からもですね、あのスマイルにも書いてますけど、務まるかなと思って、なんだかんだ考えながら、横山がやってきましたけども、あっという間にですね、本当に何したか分からないような感じで1年間が過ぎたというのはちょっと実感です。そのためにも皆さんいろいろご協力していただきまして本当にありがとうございました。去年のですね、7月からですね、横山光幹事と、会長幹事をスタートさせていただきました。ちょっとこうあのいろいろ1年間のことを考えると7月っていうのはあのうちのクラブ非常にですねあの行事が多い月でして、それに加えましてですね、前もあの話させていただきましたけれども、津波、避難誘導看板というのがですね和田年度の時に、市の方に申請してありましてその看板が出来上がったのはちょうどですね私の年度に入ったということで、まずは7月の6日にですねその津波看板の披露ということで、当クラブからも田中さん、鴨本さん、それから沢村エレクト、横山幹事、から西山さん、和田さんに参加していただきまして、その看板のお披露目をいたしました。まずそれがありまして、次にはですね、初めての、奉仕活動のデビューがまずその、津波避難誘導看板だということだったんですけれども、続きましてですね、毎年恒例に行っております、浜折祭の後の海岸清掃を7月の15日と、実施しました。でさらにですね、7月の28日に、麻薬撲滅キャンペーンを実施しまして、今回はですね、麻薬捜査犬も来ていただいてですね、麻薬発見のデモンストレーションもしていただきました。ちょっとこれにあの面白い話がありまして、あの毎年あの盲導犬を頼んでたみたいなんですけども、たまたま横山幹事ですね、警察にその麻薬撲滅キャンペーンで、犬も一緒に来てほしいというような要望をしたところですね、話が公安に行ったみたいで、本物のその麻薬犬がですね、あの彼の、勘違いかどうか分からないですけども、その一言で、来てくれて、デモステーションもやってくれたっていうのが、事情です。最初からこの犬を頼もうとしたわけではないんですね。ただですね、あのその時にあの向こうの人と話しましたところ、毎年やるようでしたらもうぜひ呼んでくれと言ってましたんで、沢村年度どうなるか分かりませんけども、犬はまた来てくれるようです。それでですね、最後に、7月のラストというとですね、和田さんと、沢村さんの幹事長幹事慰労会、が、7月にありまして、3つ4つぐらい5つぐらいのですね行事が7月にガンと集中していたということをまずご報告します。から8月はですね、あの創立記念例会がありまして、池上会にですね第54回創立記念例会にちなんでということで、託話をいただきました。でまたですね、和田年度の時に、新しい会をたくさん入れていただきましたので、その時の、研修リーダーのまた池上さんがですね3年未満の会員を対象に、ロテインの勉強会をするということで勉強会も、その月から始まりました。で7、8と過ぎてですね、今度は9月になるんですけども、9月はですね、まずあのガバナ公式訪問が9月に3クラブ合同でやるという形を、私の時に取らせていただきまして、まずガバナ補佐が、訪問されて、その後ですね、9月の20日に、3クラブ合わせて約100名の規模で、例会を行いました。その例会の前にですね、3クラブの会長、また、田中のみにも含めてですね、松宮さんもいらっしゃいましたけれども、ガバナと、意見交換をさせていただきました。その例会の後ですね、懇親会を行いまして、あの規模で久しぶりにロータリアンが集まって懇親会をやると、非常に良かったなっていうのは覚えております。 そして最後にですね、最後じゃないや、その次に、9月は恒例のですね、姉妹クラブの台北西北にですね、記念で創立記念例会に、行ってまいりました。着いた日はチャーターナイト で翌日がですね、エクスカーションがありまして、私と幹事他何名かでエクスカーション行って、あとは、玉蘭荘の方に、恒例による寄付をですね、加藤さんと、が行っていただきました。もしですね、またあの今年もありますので、台北に行く、もしその姉妹クラブの記念に行くことがありましたら、まあ、ぜひですね、金曜日が、月金かなが、あの玉蘭荘の会合の日なんで、金曜日は必ず重なりますんで、もし行く機会があった場合には、ぜひ玉蘭荘に顔を出していただけたらなと思います。で10月になりましてですね、青少年交換学生のですね、東君がですね、当クラブから推薦を受けたいということで、来まして、私と横山幹事と面接したんですけども、まあ、あの一度ここでも、彼挨拶来てますけども、非常にですね、優秀な子で、当クラブとして、まあ、青少年交換として送り出すということができました。先月は言ったんですけど、確かに来月にですね、青少年交換の学生がですね、富士山を登るということになってまして、非常にですね、夏でも重装備で挑まないと、まあ、登山やってる方はよくご存知かもしれませんけど、挑まないといけないということで、かなりですね、おそらく2、30キロ背負っていくんじゃないかと思うんですけど、そんな装備を持って、彼らが挑むそうです。それで、その東君の交換が決まったんですけれども、もう一人財団のですね、小学生をの推薦を依頼を受けておりまして、女性の方だったんですけれども、彼女は、まあ、ちょっと残念なことに、推薦が決まりませんでした。それとですね、クラブとして、10月の第一例会からだと思うんですけども、水島会議より提案があってですね、ペットボトルキャップの回収をして、子どもたちのためにということで、このクラブとしてもですね、回収を始めて、まあ、10月からですから、また引き続きですね、第一例会に沢村年度の時も、ペットボトルキャップを持ってきていただければと思います。それよろしいんですよね。はい。で、10月はですね、地区大会があります。2年後にはですね、その地区大会を、やる方に回るわけですけれども、26日と27日に、地区大会が行われまして、前の日の夜は、食事、会長会に食事がありまして、全クラブもですね、でその時のゲストが阿賀康子だったよね。割と昔 JC で呼んでおったんですけど、まあ、遠くから見てたせいもあるかもしれないけど、まあ、相変わらず、まあ、もうきっと若くはないんですけど、おきれいだったなっていう印象があります。それでですね、まあ、これもまた人のふんどしの人、和田さんのおかげで、会員増強ということでですね、表彰をさせていただきました。本当に名誉があることで、和田さんと私と、1人ずつ表彰をして2枚もらったんですよね。それをいただきました。それとですね、もうその時期にはもう、2015年、田中のみにがですね、田中会がガバナーになるということがもう分かりまして、初めてですね、最後まで地区大会にいまして、まあ、会場の様子とか広さとか、それから、まあ、料理も含めてですけども、一応、最後まで行って見てきた、最後まで行ったのは初めてなんですけども、まあ、それもこれからまた次の大会の最後までいなきゃいけないのかなというふうに思っております。12月になってですね、年次総会も無事終わりまして、12日の日にですね、消防団に、暖気の贈呈を行いました。第22分団で、女性だけの分団です。で、まあ、新しくできた分団なので暖気がないということで、消防庁の方から依頼がありまして、 トークラブで談義を披露させていただきました。あとはご交際、覚えていらっしゃるかと思いますけども、川本会議より市内のですね、5つの高校の吹奏楽部が、一堂に会して、文化ホールでですね、コンサートをするというので、非常にですね、なんていうんですかね、その吹奏楽大好きなんだけども、いろいろなことがあってなかなか、楽器が買えないっていうわけじゃないかもしれないけど、いろんなことがあるということで、なんとかこの、続けていきたいということで、発端は、3.11 ですよね、が発端で、そこから、いろんな5つの高校が集まって、演奏し始めたら非常にそのいい雰囲気が作れたということで、そこから続けていこうということになったみたいで、うちのクラブからも何か、協力ができればということで、寄付をさせていただきました。でその日は北陵の吹奏楽部の顧問の先生がおいでになったと思います。ということでですね、一応半期報告というのも、ほとんど似たようなこと言ってるんですけど、半年が、これで過ぎたわけですね。で、年が変わりまして、1月の例会なんですけども、今ちょっとご交際の話でなんですけど、1月の例会の、タッグア担当の時に私がちょっと印象に残っていたことがあってですね、すみません、その前に、19日のクリスマス家族会、親睦委員長はじめですね、若手会員の方にすごい盛り上げてもらって非常に楽しかったです。これをちょっと言っておきますよ。で、次に1月なんですけども、先ほど言ったそのちょっと印象に残っていたシーンというのはですね、ご交際でもなく、川本会員がですね、歌付きのピアノ演奏をプラス託話をされました。でその時に彼が、封印してた、ミュージシャンとしての、自分をですね、封印を解いて新たに、ミュージシャンとチャレンジするという、本当か嘘は分からなかったんですけども、実はその結果としてですね、9月にコンサートを開いてですね、どこまで行ったということなんで、おそらく毎年コンサート開かれると思いますけども、その時はぜひお知らせください。でいいんですね。はい。ということで、なかなか素晴らしい CD も皆さんいただいたと思うんですけども、聞いてない人もたくさんいると思いますけど、たまには聞いてあげてもらえばいいと思います。それでですね、次なんですけど、次は IM なんですけど、本当に参加していただいた方は大変だったと思いますけども、大雪の吹雪ということで、まさかやらないんだろうなというふうに半分思ってたんですけども、直前の RI の、会長のですね、田中作次さんですね、田中作次さんがもう来られるということで、ガバナー補佐含めてですね、非常に、どうしてもやるんだということで、決行しました。で、プログラム自体はですね、やっぱりあんま遅くまでできないので短縮しまして、ほとんど作次さんの、RI の会長の経験談みたいなことと、ロータイの結束みたいなことのお話をされたのを覚えております。で何せですね、あの雪にもかかわらず、かなりのやっぱ人数のですね方が参加されまして、いつものようにいっぱいってわけではないですけども、あの雪でよく、皆さん来られたなと、きっと帰るときも大変だったと思うんですけども、あの雪はその翌週にも続きまして、いろいろ、事情があって、あの雪で結構皆さん困ったことがあったかとは思います。それでですね、3月に移るんですけれども、米山小学生だった、ミン君がですね、3月いっぱいでですね、米山小学生卒業ということで、例会に来ていただいて、去年の4月からの、始まりだったんですけれども、大学院に進むということで、アメリカの大学院にこの間来た時におっしゃってもらったんですけれども、ミン君の卒業ということでした。あとですね、その佐賀中にさっき言った青少年交換の東君と東君のお母さんが来られまして、一応皆様に、トークラブに対してですね、挨拶をしていただきました。 で、4月ですけども、まあ、恒例のですね、茅ヶ崎湘南ロータリークラブとの、お花見合同例会ということで、全国で実施しまして、その時にですね、先週プレートを見せましたけども、その2002年にですね植樹をされたということを、まあ、話もちょっとお聞きしまして、まあ、理事会の中でも、ロータリーの公共イメージの向上ということも今あるんだし、ロータリーってこんなこともやってるんだよということを知らせるためにもですね、記念の植樹の際の、欅の木にですねプレートをつけようということで、先週、お見せした通り、完成しまして、近々にですねプレートをつけていこうと思っています。でまあ、5月なんですけども、まず、22日の、家族親睦日帰り旅行、非常にですねこれも親睦委員長、それから今日向梨さんいらっしゃいませんけども、目黒の画序園、あと、まあ、スカイツリー、それから船ですね、まあ、クルージングっていうほどまではいきませんけど船でですね非常に盛りだくさん、あとアナの整備工場、なかなか見れないところも見れたと思います。非常にですね楽しい旅行だったと思います。で天候もですね私たちに合わせて雨が止んでくれたりいたしましたので、非常にですね本当に、まあ、いつも僕は昔ロータリーのゴルフの時にですねうちのクラブがゴルフやると大概雨そうでも雨降らないんですよね。でそういうのがやっぱりちょっとあるのかなとあの時も思いました。それで、29日ですね、6月29日そのミン君の夜間連会で送別会も含めた行ったんですけども、肝心のミン君にですね、まあ、諸事情があって、待てども全然来ないと、でいろいろ連絡取って、まあ、なんとか間に合って、まあ、残りの10分か15分前ぐらいには来てくれて、ミン君も挨拶できたんですけども、ちょっとあの時カウンセラーの斉藤さんとともにヒヤヒヤといたしました。まあどうしようもない事情があったので、その件についてはあれですけども、最初はちょっと連絡不足で忘れてんじゃないかなと思ったんですけど、さすがにそれはなかったです。で今月ですけど、田中さん、加藤さん、成田さんがシドニーの世界大会に行かれました。ご苦労様でした。なんか成田さんは女性だけにお土産を買ってきた、僕はもらってませんけどね。ということで、まあ、今日を迎えることになりました。非常にですね、クラブを楽しく維持していきたいなというのを最初に、申し上げましたけども、まあ会員の皆さんは非常に、そういう方ばっかりなので、私が何もしなくても、まあ、親睦の、力も借りながらですね、まあ、楽しい1年間のクラブ活動ができたと思います。ただ、その前の年度にですね、たくさん会員を増やしていただきたんですけども、私の年度ではですね、何人か当たってみましたけども、どうしても最後の詰めができませんで、今日迎えてしまいました。まあ、別に会長だから、まあ、会長がやっと終わってもですね、もしそういう、当然会員増強にはですね頭に入れて進めていきたいと思います。まあ、何しろ、何もできなくて至らない1年でしたけども、本日の会員の皆さんも、欠席の会員の皆さんも含めてですね、いろいろ支えていただきまして、1年間本当にありがとうございました。以上で、挨拶させていただきます。
最後のご報告となりました。まず1年長いようで早かったのかなという今思いでございます。まあ、幹事を受けましてですね、まあ、本当に当初からどうしようどうしようといつも思ってまして、まあ、分からないながら、こうやってきました。やってみるとですね、なんとなくその流れっていうのもですね、まあ、実際手をつけていくわけなんで、ああこんな感じで進んでいくんだなっていうのが、まあ、なんとなく分かりました。まあ、これから先だけね、まあ、こういったことがもうちょっとねどんどん上積みされていくんだなという実感でございます。まあ、ちょっと1年を振り返ってみますとですね、まず会長方針のところからちょっと、意見というか感じているところを言わせていただきますと、 まずあの会員増強維持というねやっぱ謳い文句がありましたが、まあちょっと本当に最後に会長もおっしゃってましたけど、会員増強至らず、まあ、維持も至らなかったという結果になってしまいました。せっかくですね前年度のね和田会長年度に、まあ、10名ぐらいの増強されて、まあ、女性会員も入ってと、まあ、非常にあの和やかな雰囲気になってきたのは事実なんですけど、まあ、それを、なかなか、増強と維持ができなかったというのがねちょっと私にも責任があるのかなと思っておりまして、で、まあ、何もしなかったわけじゃなくて、ね、やっぱりその会長と一緒にいろいろこの人どうあの人ということ で、 ですね、当たってはいたんですがなかなかその、まあ、入会までに至らなかったというのが現実でございます。結構私も増強にはちょっと自信があったんですが、ちょっとロータリーっていうとちょっとだいぶ、まあ、一般というかね話を聞く側にとってみると敷居が高いというかですね、結構及び腰になってしまうという、そうそう簡単に入って入れないな、まあ、やっていけないなっていう感覚をだいぶ皆さん持たれてましてですね、まあ、お話を、ね、だいぶちょっとしづらい、状況がありました。まあ、これもですね、まあ、自分もねその時に考えてみますと、まあ、私は同級生の、ね、深本さんからちょっとお話いただいたんですが、なんとなくそのロータリーっていうのを名前知ってましたし、なんとなくその社会保障事業みたいなことは分かってましたけど、まあ、かなり私もこの職業に入るのはやっぱり修行時代がありまして、まあ、その会社の時はですね、まあ、会社の社長がやっぱりロータリー入ってましたし、まあその店自体が霊界場になってたんで、ロータリーの、ね、お食事は毎週のように作ってまして、かなり細かくですねいろいろ指示をされながらやってたなと思いがありました。まあ、その頃のロータリーのイメージっていうのはやっぱお医者さんだとか、なんか会社の社長さんお偉方がみんな集まって会合してるような、で、まあ、時には、ね、お金を出してるみたいな、ちょっとお金持ちの、ハイソな集まりなのかなという、そんな感じでねやっぱし当時は持ってまして、まあ、それが今自分がこういう立場になったということを考えると、まあ、お金持ちは該当しませんけども、かなりやっぱそういう人の集まりの団体に入ってるんだなという意識は、すごくありますね。まあ、その中でやっぱり会員増強についてはですね、やっぱりそのある程度ちょっと人を選ぶというか、簡単に誰しもお誘いできる内容じゃないんでね、まあ、とにかくですね候補者をですねきちっと挙げながらやっぱり、まあ、勧誘、まあ、タイミングもあると思うんでね、こういうところにつなげてうまくお話を持っていければなと、まあ、これはね私も次年度以降にもちょっとねお手伝いできればと思っておりますので、よろしくお願いします。はい、でもう一つが親睦を深め奉仕活動を充実ということもございまして、まあ、一つ私はやっぱり会長も思ってまして、そのクリスマス家族霊会、これなんかもねやっぱしかなり今回志向を凝らして梅田院長がね一生懸命だいぶ尽力されたと思うんですけど、新入会員の方もですね持ってるキャラを十分発揮していただいてですね、かなり盛り上がったイベントになったと思います。まあ、誰しもですね今回の、まあ、いつもクリスマス礼会かなり盛り上がるんですが、まあ、今回特にですね私も良かったなという印象がありまして、まあ、こういったことがですねやっぱりその会員維持にもつながってくるのかなと、つくづく思いました。はい、でもう一つはもう先日ありました親睦家族旅行、これもまあ、行き場所はそのスカイツリー、工場、飛行場の工場見学で、まあ、一番印象に残ったのは皆さん昼食だと思うんですね。まあ、これも木梨さん、ね、さんの、おかげということもありまして、まあ、だいぶ破格なお料理が出していただいたと、まあ、料理が美味しいがゆえにアルコールの生産が上がってしまったというちょっとマイナス的な報告がございますが、ね、これはやっぱりね満足度は 100% 以上だと思うので、非常に良かったかなと思います。で一つこういった旅行っていうのはですねいろんな団体で旅行も行くと思いますけど、大概まあ、一泊であれば泊まるところとかね食事、まあ、これが 1,2 を占めると思うんですね。逆にこれを外すとですねその旅行自体が企画が良くてもですねマイナスになってしまうと まあ、これ過去に私も経験があるんで、まあ、とにかくやっぱ美味しい食事っていうのはね、皆さん外せないんだなという思いがございます。まあ、これも次回のね、やっぱり親睦旅行にはぜひとも美味しいものを何か一品入れて企画していただければと思います。はい、であと委員会活動の活発化というのもございます。でこれも、一つは情報委員会の池上先生 の方で老体の勉強会、まあ、こういったこともこれ非常にいいと思います。私も結果的には1回しか出れなかったんですが、まあ、非常に、なかなかね自分で勉強するっていうことも大事なんですが、やっぱりその数字を得てお話を聞くっていうのもね大事なんだなということをつくづく思いまして、まあ、これも私もね来年次年度以降もこういう機会があったら出れる範囲内で、まあ、こういったのをねどんどん出席していこうと思いますので、まあ、そのためよろしくお願いします。はい、時間、ありがとうございます。すいません、あんまりいつもまとまりませんでした。はい、で最後にちょっと幹事の仕事としてですね、ちょっと議事録記録を残すということではですね、ちょっと川本さんには、かなりちょっと迷惑かけちゃったかなと、なかなかタイムリーにその情報をきちっと送れなかったということがございまして、まあ、これもねどっかの、タイミングでですね、まあ、反省を生かしていければと思います。すいません、全然まとめまりませんでしたが、はい、以上をもちまして1年間幹事ありがとうございました。また次回も機会がありましたら次回の幹事の機会がございますので、また次つながっていきたいと思います。よろしくお願いします。ありがとうございます。